保存版令和3年度国民健康保険特集号37ページ目次国保税の申告はお済みですか？国保税の特別徴収年金転引について、高額療養費について、限度額適用認定証について、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について、医療費通知、医療費のお知らせについて、長崎市外に在住で、長崎市の国民健康保険証をお持ちの方は手続きが必要です。国保に加入するとき、辞めるときについて、目次終わり。国保税の申告はお済みですか？申告が必要な方で、まだお済みでない方は、お早めにご提出ください。申告が必要と思われる世帯には、申告書を郵送しています。なお、申告がなされない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額が受けられない場合があります。申告書は、各地域センター、地区事務所にも備え付けておりますので、ご利用ください。国保税の申告が必要な世帯。世帯主及び国保に加入している方のうち、1から7のいずれかに該当する方が一人でもいらっしゃる世帯は、申告が必要です。1、収入がない方。ただし、3月15日までに確定申告、試験民税申告を行った方を除く。2、遺族年金や障害年金等の非課税となる年金等のみを受給の方。3、確定申告、試験民税申告をされる方の控除対象配偶者や被扶養者。ただし、勤務先から給与支払い報告書が提出されている方、公的年金を受給している方は除く。4、公的年金や給与以外にも収入があった方、期限内に確定申告、試験民税申告を行った方を除く。5、確定申告、または試験民税申告の必要があるが、期限までに申告されていない方。6、給与支払い報告書が勤務先から市へ提出されていない方。7、令和3年1月1日現在、住民票が長崎市になかった方。国保税の特別徴収、年金転引について、国保税の特別徴収の対象となる世帯には、事前に通知書を郵送しています。4月と6月は、年間の税額が確定されていないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は、確定した年税額から、納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、8月以降の額は6月以降にお知らせします。国保税が特別徴収となる方は、お申し出により、納付方法を口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況等によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。国保税の申告、特別徴収についてのお問い合わせは、国民健康保険課、付加係まで、電話 095-829-1226。高額療養費について、領収書、原本は紛失しないように保管しましょう。同じ月内に、医療費の自己負担が限度額を超えた場合、領収書を添えて申請し認められれば、 その超えた分が審査後に支給されます。保険診療分の金額が対象となり、差額ベッド料や入院時の食事代等は対象外です。申請場所、中央地域センター、市役所本館1階、15番窓口、または各地域センター。持参するもの、保険証、領収書、原本、世帯主名義の通帳、マイナンバーがわかるもの。表があります。自己負担限度額、月額、70歳未満の方。表の説明、区分、認定証の交付、自己負担限度額、食事標準負担額の順に読みます。区分、あ、市県民税課税世帯、年間所得901万円超、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、25万2600円、医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。食事標準負担額、460円。区分い、市県民税課税世帯、年間所得600万円超から901万円。認定証の交付、あり。自己負担限度額、月額、3回目まで。16万7400円。医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。食事、標準負担額、460円。区分、う。市県民税課税世帯、年間所得、210万円超から600万円。認定証の交付、あり。自己負担限度額、月額、3回目まで、8万100円。医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円。食事標準負担額、460円。区分え、市県民税課税世帯、年間所得210万円以下、認定証の交付あり、自己負担限度額、月額3回目まで5万7600円、4回目以降4万4400円、食事標準負担額460円。区分を、市県民税非課税世帯、認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、3万5400円。4回目以降、2万4600円。食事標準負担額、210円。一食あたり160円。表終わり。過去12ヶ月間に世帯での自己負担額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は4回目以降の金額です。県内の他市町への転出及び転入、市内間転居の際に世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。一人当たり同じ医療機関ごと、入院と外来、以下と歯科は別々に計算し、合算できる自己負担額は2万1000円以上のものに限られます。表があります。自己負担限度額、月額、70歳以上の方。表の説明。区分、認定証の交付。外来、 個人単位、外来プラス入院、世帯単位、食事標準負担額の順に読みます。区分、3割、現役並み3、試験民税の課税所得、690万円から、認定証の交付、なし、外来、個人単位、25万2600円、医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、25万2600円。医療費が84万2000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。食事標準負担額、460円。区分、3割、現役並み2、試験民税の課税所得、380万円から690万円未満、認定証の交付、あり、外来、個人単位16万7400円、医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、16万7400円。医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。食事標準負担額、460円。区分、3割、現役並み1。試験民税の課税所得145万円から380万円未満。認定証の交付あり。外来個人単位8万100円。医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。外来プラス入院、世帯単位3回目まで。8万100円。医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円。食事標準負担額、460円。区分、2割、一般。試験民税の課税所得、145万円未満等。認定証の交付、なし。外来、個人単位、1万8000円。年間、8月1日から翌年7月31日まで、14万4000円上限。外来プラス入院、世帯単位、3回目まで、5万7600円。4回目以降、4万4400円。食事標準負担額、460円。区分、2割、2、試験民税非課税世帯、認定証の交付、あり、外来、個人単位、8000円、外来プラス入院、世帯単位、24600円、食事標準負担額、210円、一食あたり160円。区分、2割、1、試験民税非課税世帯、認定証の交付あり、外来、個人単位、8000円、外来プラス入院、世帯単位、1万5000円、食事標準負担額、100円、表終わり。過去12ヶ月間に世帯での自己負担額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は4回目以降の金額です。75歳に到達する月の限度額等は2分の1となります。ただし、1日生まれの方は除きます。 県内の他市町へ転出及び転入、市内間転居の際に世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。高額療養費についてのお問い合わせは、国民健康保険課、給付係まで。電話 095-829-1136。 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証について、入院や日帰り手術などで医療費が高額になるとき、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証を病院等の窓口に提示することで、窓口でのお支払いが高額療養費自己負担限度額月額までになります。なお、70歳以上で現役並み3、一般の区分に該当する方は、限度額適用認定証の交付はありません。申請場所、中央地域センター、市役所本館1階、15番窓口、または各地域センター。持参するもの、医療費が高額になる方の保険証。この認定証は申請月からの適用となります。マイナンバーカードを事前登録し、保険証として利用できる医療機関では、この認定証の提示が不要となることがあります。限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。8月以降も必要な方は8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。この認定証が使用できるのは1箇所の病院等の窓口での支払いが高額になる場合です。複数の病院等で支払った医療費がある場合は、別途高額療養費の申請が必要です。高額療養費の申請の際は、必ず領収書の原本を持参してください。この認定証を医療機関へ提示することで、表の市県民税非課税世帯を2、1の区分の方は、食事代の減額を受けることができます。また、市県民税非課税世帯を2の区分の方が過去12ヶ月以内に90日を超えて入院された場合は、1食160円になりますが、その適用を受けるためには申請が必要です。申請の際には、入院が90日を超えたとわかる医療機関発行の証明書、領収書原本でも可能を持参してください。新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について、国内の感染拡大防止の観点から、いかに該当する国民健康保険加入者の方に傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。対象者、給与の支払いを受けている方、被用者で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方、支給要件、感染または感染の疑いにより、療養のため連続して3日間を超えて、労務に服することができず、かつその期間に対する、給与の支払いを受けられなかった場合、支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額かける3分の2かける労務に服することができなかった日数マイナス3日間。対象期間、令和2年1月1日から令和3年6月30日の間で、療養のため労務に服すことができない期間。医療費通知、医療費のお知らせについて。 加入者の皆さんの医療費が保険税から支払われ、健康の維持に役立っていることや、健康管理の必要性について知っていただくことを目的に、医療費のお知らせを2ヶ月に1度、世帯ごとに発行し、送付しています。今年度は次の通り発行する予定です。確定申告等の医療費控除に使用される方は、大切に保管してください。表があります。診療月、医療機関を受診した月、発行予定時期の順に読みます。令和3年1月、2月分、令和3年5月末、令和3年3月、4月分、令和3年7月末、令和3年5月、6月分、令和3年9月末、令和3年7月、8月分、令和3年11月末、令和3年9月、10月分、令和4年1月末、令和3年11月、12月分、令和4年2月末、表終わり。令和3年11月、12月診療分の通知は、作成の都合上、令和4年2月末にしか発行できませんので、ご了承ください。それより早く確定申告等をされる方は、医療機関の領収書を保管しておき、申告時にご使用ください。限度額適用認定証、傷病手当金の支給についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話095-829-1136、医療費通知についてのお問い合わせは、国民健康保険課管理係まで、電話095-829-1225。長崎市外に在住で、長崎市の国民健康保険証をお持ちの方は、手続きが必要です。市外の学校や施設に通学、在園しているため、住民票が長崎市外にある方で、長崎市の国民健康保険証をお持ちの方、保険証に丸額または丸円の記載がある方は、毎年お届けが必要です。持参するもの、対象者の国民健康保険被保険者証、対象者が被保険者証を市外へ持って行ってしまっている場合は、届出人の身分証明書、保険証、運転免許証等、在学または在園を証明するもの、1、保険証に丸額の記載がある方、学生証または在学証明書、令和3年4月以降に発行されたもの、2、保険証に丸円の記載がある方、在園証明書、令和3年4月以降に発行されたもの、長崎市内に在住の方で保険証に丸円の記載がある方についても毎年お届けが必要です。国保に加入するとき、辞めるときについて、届出は14日以内に各地域センターの窓口で行ってください。加入するとき、職場の健康保険を辞めたとき、他の市区町村から転入したとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、届出が遅れてしまうと、保険証がないため、その間にかかった医療費は原則全額自己負担となります。また、加入手続きを行った時点で、加入資格を得た月まで遡って、最大3年分国保税を納めることになります。訴求不可。辞めるとき、職場の健康保険などへ加入したとき、他の市区町村へ転出したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、届出が遅れてしまうと、 他の健康保険に入った時など、保険料を二重に支払ってしまう可能性があります。長崎市国民健康保険の保険証について、長崎市国民健康保険の保険証は、社会保険などへ加入したり、長崎市外へ転出したりした場合は、変更があった日から使えなくなります。手元にあるからといって、使用しないようご注意ください。長崎市の国民健康保険を辞めた後に、長崎市国民健康保険の保険証を提示して、医療機関などを受診した場合、長崎市が医療保険者として医療機関などへ支払った保険者負担分、窓口負担を除いた7割または8割を後日ご本人様より返還していただくことになります。こんな時に返還が発生しています。ご注意ください。就職や扶養家族として社会保険などの資格を取得した、または手続き中であるが、新しい保険証の交付が遅れていたため、手元にあった長崎市の国民健康保険証を使ってしまった。社会保険などに遡って加入したことにより、長崎市の国民健康保険の資格を遡って喪失した。長崎市外に転出したが、他市町村で新しい保険証の交付を受ける前に、長崎市の国民健康保険証を使ってしまった。保険証についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。 加入するとき、辞めるときの届出についてのお問い合わせは、アジサイコールまで、電話 095-822-8888。